Okay, let's turn to 1 Kings and chapter 11. あの第一列王記11章を見てください。第一列王記11章、1 Kings 11。はい。おせないさん、この第一列王記11章、新井さんとおさないさん半分ずつ読んでもらえますか？お願いできますか？じゃあおさないさんから、じゃあどうしましょう。何節あります？40、まあじゃあ22までぐらいかな。じゃあ22節まで、お願いします。ありがとうございます。
はい、ソロモン王はパルの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の 神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に功をたたき生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れて、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに命じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。ダビデがかつてエドムに行った頃、将軍ヨアブが戦死者を葬りに登ってきて、エドムの男子を皆撃ち殺したことがあった。ヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこにとどまり、エドムの男子を皆立ち滅ぼした。しかしその時ハダデは彼の父のしもべの数人のエドム人と逃げ去ってエジプトへ行った。当時ハダデは少年であった。彼らはミデアを出立しパランに行き、パランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行き、 エジプトの王ファロのところに行った。するとファロは彼に家を与え、食料を手がえ、さらに土地をも与えた。肌ではファロにことのほか愛された。ファロは自分の妻の妹、すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えた。タフペネスの妹は彼に男の子ゲヌパテを産んだ。タフペネスはその子をファロの宮殿で育てた。ゲヌパテはファロの宮殿でファロの子供たちと一緒にいた。さて、ハダデはダビデが彼の先祖たちと共に眠ったこと、また将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いた。ハダデがパロに、私を国へ帰らせてくださいと言うと、パロは彼に言った。あなたは私に何か不満があるのか、自分の国へ帰ることを求めるとは。すると答えた。違います、ただとにかく私を帰らせてください。
はい、23節。神はまたソロモンに敵対する者としてエリアダの子エゾンを起こされた。彼は自分の主人ゾアバの王ハダドゼエルダードエゼルの元から逃亡したものであった。ダビデがハダドエゼルの兵士たちを殺害した後、エゾンは人々を自分のところに集め、略奪隊の隊長となった。彼らはダマスコに行ってそこに住み、ダマスコを支配した。彼はソロモンが生きている間、ハダドのように悪を行ってイスラエルに敵対し、イスラエルを憎んだ。こうして彼はアラムを支配した。ゼレダ出身のエフライム人ネバテの子エロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はセールアといい、ヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは主犯家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒヤが道で彼に会った。アヒヤは新しいバイトを着ていた。彼ら二人だけが無理いた。アヒヤは着ていた新しいバイトをつかみ、それを十二切れに引き裂きヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう言われる。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。ただしソロモンには一つの部族だけ残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ都エルサレムに命じてのことである。というのは、人々が私を捨て、シドン人の女神アシュラトテや、モアブ人の神ケモシュや、アンモン人の神ミルコムを拝み、父ダビデのようには私の目にかなうことを行わず、私の規定と定めを守らず、私の道に歩めなかったからである。しかし私はソロモンの手から王国のすべてを取り上げることはしない。私が選び、私の命令と規定を守った、私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておく。私は彼のこの手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ都エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令を守って、私の目にかなうことを行うなら、私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたように、確かな家をあなたのために建て、 イスラエルをあなたに与える。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれを永久には続けはしない。ソロモンはヨロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去ってエジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。ソロモンについてその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの自責の主張に確かに記されている。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ソロモンは先祖と共に眠りにつき、父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。
はい、お疲れ様でしたありがとうございます。はい、ではこの第一列王記は本当に面白い、興味深い章です。まあ第一第二列王記、この中で何百年の歴史がありますけど、本当に学べば学ぶほど神様の知恵が明らかになります。またその長い歴史の期間での中で神様はそのどういうふうにイスラエルを管理していた、守っていた、しつけしていた、でその同じ方法は私たちを今行っています。今教会は同じように用いられている、扱われているので、本当にこの時期に私たちが第一第二列王記を学べば今こそ理解できる。よくねニュースはあります。私たちはニュースを見て好きなものは見れるようになった時代ですけど、最近コロナとかワクチンのことばっかり聞いてるかもしれない。英語のニュースを見ると中国と台湾の争いとかアメリカの政治の話とか、それが多いんですけど、でも本当のニュースは神様は世界で何をなさっているか、それは本当のニュース。でもどの番組を見てそれが理解できるか一つも伝えてないでしょ。しかし聖書は伝えています。実はもういろんな国でいろんなことが行われていますけど、神様はその中で何をなさっていることを理解しない限り、もうニュースを散々見ても意味がない。私たちは神様の働きがまず理解しなければならない。そうじゃないと自分の役割、自分の未来も分からないでしょう。しかしいいことは聖書を読みながらニュースを見るとそれがよくできるから、特に今この時期に第一第二列王記の中で私たちはありゆることを教えられると思いますので、しばらくちょっと1ヶ月ぐらいにこれを学び続けたいと思います。Okay, so, alright, we just read 1 Kings chapter 11, and it's talking about the period of the two kingdoms in Israel. And the thing is, as we watch the news, world news, depending on what country you're in, there'll be different things that are emphasized. Some, Japan news may be more coronavirus and vaccine related, other countries maybe more political or environmental related or business. But anyway, the thing is, there's a lot of things happening in the world. But what is God doing in the world? That's the real news. What television station can you watch and find out what God's actually doing? None of them. None of them have any idea. They don't have a clue. And so the problem is, the more we watch the news, the more we are deceived, really, and our minds are influenced by the world's thinking. Unless, of course, we're mainly reading the scripture and then letting that interpret the news. If that's the case, watching the news is a very enlightening thing, because we can see, yeah, I can see what God's doing here. And I really think right now that this is a period in history where First and Second Kings can teach us a lot. We can really get to understand the reasons why things are happening in the world, and especially what is our position in the world? What are we to do in the world in a time like this? So I'd like to take maybe 1 or 2 months just to go through little bit by little bit about First and Second Kings and see how the patterns that happened there are replayed out in the world today, so we can see what God is doing and understand what's happening. And then, of course, we'll understand what we are to do to serve God in this generation. はい、では最初この箇所を見て、最初気づくことは、ソロモンがせっかく神殿を建てた、せっかくダビデがよく働いてて、周りの 国を制御して、やっとイスラエルが一になったのに、でもソロモンの罪のためにまた二つに分けられた。で、若い時に、まあ最近まで読む時に、これはなかなか理解できなかった。なんで神様はあんなに短い間だけイスラエルを一つとして保ってた。で、すぐに分裂を引き起こした。なんででしょう？そのポイントは本当に難しい。まるで神様は自分の民を保てないようにいつも考えていた。そういう、別にそう信じてないけど、なんでだろうなという、その疑いをずっと抱いてきました。ですけど、人間はわからない。人間は神様のことはよくわからない。で、神様は全てをもうすぐに明らかにしないために、私たちはもし神様に近づいて学ばなければ、その疑いはいつまでも抱いてしまう。ですけど、いいことは神様はここで自分の知恵を私たちに表そうとしていますので、なぜそうなっていたかはまず今日は話したいと思います。イスラエルの歴史にそのパターンがずっと繰り返している。そのソロモンの話を読むと、でエレボアム、ヤロブアムの話を読むと、本当にサウル王とダビデの争いと同じ話だということがわかります。このパターンはずっと繰り返しています。例えば今日読んだ箇所では、ソロモンは最初良かったですけど、彼の偶像礼拝、彼のあらゆる罪のために神様は彼の国を彼から取りました。で、別の人に与えようとしてた。でもそのためにヤロブアムは殺されそうとして外国に逃げなければならなかった。で、ソロモンが亡くなった時に、次の箇所12章に書かれてますけど、ソロモンが亡くなったことを聞いたら彼は戻ってきます。それはちょうどダビデと同じです、ダビデとサウルの話で、ダビデは誰だったでしょう。サウルの軍隊の勇士な人でした。勇気な人で、彼はよく活躍したから、王様サウルは人を持って殺そうとしてた。ダビデはフィリスティアに逃げて、でサウルが亡くなったら戻ってきます。同じです。でもハダドはどうでしょう。ハダド、今日読んだハダドは同じです。彼はエジプトに逃げて、今度はダビデが亡くなったことを聞いたら彼は戻ってきた。 でもハデッを読の話を読むと、やっぱりそれはよくイエス様の話、子供の時に逃げてパロの家で恵まれた、でも出てきたらダビデが亡くなった時に戻ってきた、それはイエス様とヘロデみたいなパターン、結局同じ話です。いつも同じ話があります。最初よく始まった王様は使徒を持って誰かを殺そうとして、その人はエジプトに逃げる、それかフェリスティアに逃げる、でその王様が亡くなったら戻ってくる、同じです。その人たちはヤロブアム、ハダードは結局そのために反キリストを表している、イエス様とよく似ているけど実は悪い人たちとなってしまう。ですけどそのパターンはどんどん繰り返されている。まあ今ちょっとまとめとして話します。第一第二列王記はその同じパターンが何度も何度も繰り返されている。サウルとダビデの戦いがずっと続く。ちょっと一旦第二サムエル見てください。第二サムエル8章、2章ですね。第2サムエル2章8節。2章8節。はい。サウルが亡くなっている、ちょうど。今はダビデがユダの上に支配しています。しかし、サウルの息子、イシポシェットが、王となっている。ダビデの軍隊の長がいますけど、イシポシェットの軍隊の長はサウルの前の、アブネル。で、8節で、一方、サウルの軍の長であったネルの子アブネルは、サウルの子イシポシェットを連れてマハナイムに行き、彼をギリアデ・アシュル人、およびイスラエル、そしてエフライムとベニヤミン、すなわち全イスラエルの王とした。サウルの子イシポシェットは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。しかし、ユダの家だけはダビデに従った。まあ、ここで、イスラエルは二つに分かれていたでしょ。二つに分かれていた。で、そのイシポシェテの王座はどこにあったでしょう。もちろんエルサレムではないですけど、そこはマハナイムというところです。で、マハナイムはヤコブの話に出てくる。ヤコブはエソのところに近づいて怖がっていた。あ、エサに殺されるかもしれない。イサクの子供たちは二つのキャンプになっていた。エサの子供たちとヤコブの子供たち。またイスラエルが二つに分かれていた。で、彼は自分がもう全部殺されそうとしたら、二つ全部、彼の持ち物、彼の人たちを全部二つにまた分けて。で、彼は神様に祈った。神様、私はもう本当にこの杖だけを持って出て行ったけど、帰ってきた時に、二つの陣営ぐらいほどの人たちと連れてきています。そんなに増えています。でも今は全部殺されるかもしれないから、神様の、救いを求めていた。ですけど、二つの軍営、マハナイムはそういう意味です。二つの軍営。その時は、ヤコブの 者は二つの群れに分かれていた。彼の家族はエサオと彼の二つの群れと分かれていた。今サウルの家とダビデの家は二つのキャンプとなっていた。そして次にソロモンの後でまた二つになっている。いつもいつもいつも二つになっている。第2サムエル17章見てください。17章、ダビデはある時にアブサラムから逃げなければならなかった。今度はダビデの家族は二つに分かれている。アブサルムはエルサレムで支配している。じゃあダビデはどこにいたでしょう ?24 節。ダビデがマハナイムに着いたとき、アブサルムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。またマハナイムに行きました。27節。ダビデがマハナイムに来たとき、アモン人でラバ出身のナハシュの息子、シェビとローデバルの出身のアミエルの息子、マキルとロギリム出身のギリアデ人誰々がダビデに集まってきた。まあありゆる人たちはその時にダビデのところに来ました。またマハナインは出てくるときにイスラエルが大変、イスラエルが二つに分かれている。でもよく理解しなければならない。このパターンは常に繰り返されている。短い間に位置がある。ですぐにイスラエルは二つの軍営に分かれている。それは神様の働きです。神様の働きです。また第一列王記、今度は12章。見てください。第一列王記12章。で、24節。王はこう言われる。登っていてはならない。あなた方の兄弟であるイスラエルの人々と戦ってはならない。それぞれ自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉通りに帰っていった。その時はソロモンの子レハボアムはヤロボアムと戦いに行ってイスラエルの位置を無理やりしようとしてたけど、神様はやってはならない、私はこのことをした、イスラエルを二つに分けたは神様から出たものです。なんででしょう、なんで神様はせっかくイスラエルを作ったのにもう本当の短く間にそれを保てて、わざと二つに分けた。それを理解することによって神様の、御心がよく分かります。そういうふうに私たちを管理しています。私たちを分けて私たちを管理している。例えば結婚は二つの性格の違い、好みの違うような人を一にします。けど一にするけど、でもやっぱり考え方が違う、基準が違う。片方は綺麗好き、一方はめちゃくちゃ片方は時間守る、片方はどうでもいいと思ってる。そのような一はどんどん増えるけど、でも同じぐらいに自分の違いが常に現れてくる。そういう格闘、そういうストラグルは神様の御心です。だから結婚を神様は勧めています。 そういう環境で私たちは成長できる。常に自分と違う人と接触しながら、私たちはじゃあ何が大事かを理解しなければならない、何が重要と理解しなければならない。そのために神様はイスラエルがもう完全に理想的な状態の時に位置を保てているけど、でもやっぱり爪に落ちてしまうと、私たちの肉があるから別れた方が私たちに対してもいいでしょう。神様はわざと私たちを分けています。神様はそういうふうにしています。 OK, so let's go and have consider the first part of this. We're going to look at these two kingdoms, but the thing is, when you read the Bible, you find that often God gives us a good situation for a very short time, and then it falls apart. Like, it's crazy. Imagine you bought a shirt, and you know, you wore it a few days, and then it rips. And then you got to wear a ripped shirt for the next year. You know, it seems crazy, right? Or you buy a clock, and you know, and you take it home, and it smashes, and you've got to use a smashed clock now for the next year. This sort of thing seems crazy. And yet, when we read the Bible, this is exactly what we see over and over and over again. It seems that it's always the same pattern. God creates a good situation, but immediately it falls away to nothing. Why is that? So I used to wonder, why does God allow David to set up all that fighting, all that work, all that prayer to build the temple, to set up Israel, to rule finally over all his enemies, and then Solomon comes along, and then it's all lost. And God gives it into the hand of Jeroboam. And now we have two kingdoms again. Why is that? Because God is doing something very important here. We seem to think of this as a failure. We think, what is it? God is not able to keep his people as one? And yet, God himself is the one who split them. So we shouldn't judge God and say, you can't do what is best. We should try to understand what God is doing through this situation, because it's very important, because the way he worked then in their lives is exactly the same way that he's working in our lives. So, for example, when Jacob was very young, there were two, right? Isaac had two children. One of them was Jacob, one of them was Esau. And from the beginning, they were split. There were two camps. We have Esau's camp, we have Isaac's camp. And Isaac goes out for discipline to Syria, and he comes back. And as he's coming back, he prays to God. He says, God, when I left this place, I had a stick in my hand and the clothes on my back, and that's all I had. And now, look, I've become two camps. But why did he have two camps? Because he was so afraid of Esau, that Esau would destroy him and all of the stuff that he had, that he separated everything into two groups and said, okay, well, if Esau attacks this group, at least this group will survive. It was God's, it was his division that brought him to the place of coming before God and saying, God, I really need your help. And it's division which allows us also to continually come to that place where we need God's help. If you have a look in 2 Samuel chapter 2, after David had become king, then he became king over Judah, but Saul was reigning over Israel, and Saul died fighting the Philistines, and then Saul's son Ishbosheth was made king. So now David's ruler over Judah, but Ishbosheth is ruler over Israel. And David had his leader of his army, but Joab, but Ishbosheth had Abner as leader of his army. And in verse 8 of chapter 2, 2 Samuel chapter 2, verse 8, but Abner the son of Ner, commander of Saul's army, took Ishbosheth the son of Saul and brought him to Mahanaim. And he made him king over Gilead and the Asherites and Jezreel and Ephraim and Benjamin and all Israel. Ishbosheth, Saul's son, was 40 years old when he began to reign over Israel, and he reigned 2 years. But the house of Judah followed David. We have two camps. Now that's what Mahanaim means. So this is the place where Jacob prayed, God, I've become two camps. I have to become two camps to protect what I've got. Now it's the same again. Israel's become two camps. Those following Saul's son and those following David. And then a few chapters later, when David is king, his son Absalom comes along and steals the kingdom away from him. And then Absalom is reigning in Jerusalem. What does David do at that time? 2 Samuel chapter 17, verse 24. We see that David came to Mahanaim, and Absalom crossed the Jordan with the men of Israel. So now Absalom is reigning in Jerusalem with his people, and David has formed another camp. And they go to this place, Mahanaim. Mahanaim, again, means two camps. So this is just this continual pattern that happens. So now we come along. Solomon had unity over all of Israel for a very short time. But then his son, Solomon, turns away. And so God sends a prophet to this guy, Jeroboam. And he says, I'm going to give you 10 of the tribes. And then in the next chapter, when Solomon dies, Jeroboam comes back from Egypt and he splits the country into two. Again, they're in two camps. Now, Rehoboam and his people decide they're going to go to war and make war against Jeroboam to try to bring them all back. We need unity. We need to be one nation. But God says to them in verse 1 Kings 12:24, thus says the Lord, you shall not go up or fight against your relatives, the people of Israel. Every man return to his home, for this thing is from me. So they listened to the word of the Lord and went home again according to the word of the Lord. In other words, God forcefully split Israel into two. Why did God forcefully split Israel into two? And here we see the wisdom of God. Because that's what God does in order to manage sinful people. He splits us into two. This is the history of the world. This is the history of every family. Think about marriage. The very first institution God created is two camps. Trying to be one and yet not being able to be one. Two people with different values. One likes things clean, the other one likes things dirty. One likes things on time, the other one doesn't care. One values this, the other one doesn't value that. Everyone's got their own opinions and ideas, and we try to be one. It's a struggle to be one. It's very difficult to be one, and yet God commands us to be one, and yet we're two, and we never stop being two. We are two, but we're one in that sense. That's the way God does it with Israel. He forces them to become two camps, because when you're two, when you're so different to the other person, you're continually having to face that struggle within yourself. What is right in this situation? What should I do? Should I do what I want, or should I do what the other person wants? What's the right thing to do? And we, like Jacob, we have to come to God, we have to pray, we have to look and assess everything in our life to find God's will in the matter. God forced Israel to do that because for a short time they enjoyed this great unity, but the reality was it wasn't long before they would go back to the struggle. And that struggle is the way we live. That struggle is the reality for us as well.
2つの軍営に私たちは分かれている。で、ヤロボアムはイスラエルに戻った時に神様は彼に約束した。もしあなたは私の言うことを聞いて従って私はあなたをずっと祝福します。あなたの子供は何世代まで治めます。私はユダを苦しませる。でもいつまでも
ではないですけどね、ユダにも神様の計画がありますけど、でもあなたの家を長く祝福しますとヤロボアムに約束した。ヤロボアムはその時に本当に神様に召された。預言者は彼のために彼のところに行ってその預言を与えた。でそのために彼は逃げなければならなかった。もう神様はいちいちその状況を作りました。彼はエジプトで多分心が試されていた、試みられた。でも戻ってきた時にやっぱりエルボアムは神様の約束をないがしろしてた。彼は政治的に神様の約束を守ろうとしてた。で結局妥協した。彼はもうちょうどアロンとイスラエルがエジプトから出てきた時に黄金の子牛を作った。彼も同じようにやってきた。まあ相談しながらそうしました。もしイスラエル人が自由にエルサレムに行くことができたら、彼らはやっぱりレヘボーンの支配に戻っちゃおうと思った。彼の場合は神様の約束があった、神様の技があった、だけど彼は信じなければならない。私たちもそうです。同じように試される。神様は技を私たちに見せて、奇跡とかを見せて、まあ、クリスチャンの歴史を私たちに紹介して、神様の技は何度も何度も見たことありますのに、私たちはなかなか信じられない。なかなか、まあ、お金がなければとか、この世で資格を取れなければとか、もういろいろなことで私は祝福されないだろうと思ってしまいます。で結局資格を持つことは悪いわけではないですけど、でもそれに頼ること、特にそれを得るためにせっかく神様が命じたことを妥協する場合、じゃあそれは神様から離れていってしまうことです。私たちはこの世の中で住まなければならない、社会の中で動かなければならないですけど、妥協してはならない。彼は妥協しました。偶像を作りました。偶像礼拝によって人を支配しようとしてた。まあソロモンは同じだったでしょう。で見てください、11章の最初の方、第一列王記11章の最初の方、ソロモンの罪は結局どうだったでしょう。一節から、ソロモン王はファラオの娘の他に多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドンの女、ヒタイトの女を愛した。その女たちは彼がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなたの心を転じて彼らの神々に従わせると言われた。その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。面白いこと、ソロモンが最初は何とつながっているでしょう。まあ彼の知恵とたくさん の富、彼のたくさんの奥さんたち、妻たちと力、そのことはあふれるほどありましたけど、でも妥協したことによって、見てください、自然に実は神様に与えられたもの、良いもの、知恵は良いもの、力は良いもの、富は良いものですけど、それは偶像になりました。5節、ソロモンはシドンの 女神アシテロテとアモン人の、あの忌むべき神ミルコムに従った。7節、当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシュのためにエルサレムの東にある山の上にいた時ところを築いた。アモン人の忌むべきモレクのためにそうした。面白いことは、あんなに多くの妻を増やした彼は結局イシュタール、アシュタロテに従うようになりました。イシュタはバビロンのもう恋の神、なんか変な女、まあ黙示録のエゼベル、大変悪い女、まあセックスを表しているあの女神、そのことをずっと求めていたから結局それは偶像になりました。彼はその女が好きということは女という偶像を支配するようになりました。彼は奴隷になりました。この社会は同じです。私たちはその若い時の恋を偶像にして、それによってたくさんの人はもう奴隷になっています。あのいつまでも、まあ、もちろんテレビとか今のメディアのためにこのイメージはあのいつまでも広がっているから、あのどの年の人でもあの19歳と思っている結局全世界の人々はそのイシュタルを崇拝しているようになってきています。だからまあ良いもの、結婚は良いものですけど、それは偶像になりました。次はミルコン、ミルコン、あとでモレク、それは王、治める、王、あの治める、動詞として治める、名詞だったら王様ということ。ソロモンはその王であることにあらゆる富、あらゆる力、あらゆる知恵が与えられた。彼は神様の表している王様だから。だけど彼は勝手にその知識をもとあの用いてしまった、勝手にその知恵を用いてしまった。私たちは知恵があればいいと思う。でももし勝手に私たちの知識と知恵を使ってしまうと、逆にそれは呪いをもたらす。パウロでも、あのソロモン後ででもあの言った、あのもうたくさんの本ばっかりを読んではならないそれによってもう人生の意味が忘れてしまう。彼の力をあまりにもあの欲しがったために、結局ケモシの像をあの想像し、あ、立てた、気づきました。ケモシの意味は敵を制御させるということ、治める、ね、だから私たちはその例えば営業とかビジネスであのもう何のために働いていることを忘れたら、何のために働いている、新約聖書は言っている、家族のニーズを与える、そして困っている人たちにあのいつでも何か与えれるように私たちは働きます。それは仕事の意味です。ですけど、もし仕事の意味はどんどんお金を稼いであの拡大してたくさん の, あのマーケットに入ろうとする、それは偶像礼拝になります。相手より強くなるという、まあ、ビジネスの世界観は明らかに偶像になってしまった。今あの西洋の昔キリスト教がをあのに従っていた社会は今完全にあのソロモンの偶像礼拝に従っています。恋、知恵、力、富、その偶像を築いて今その奴隷となっています。だから今あの西洋はちょうど完全に分かれている、あ、まあ、アメリカとかイギリスみたいにオーストラリアもそう、完全に分かれている。 左と右まあちょうど同じです。アメリカ150年前でも国内戦争、国内戦争があった。また同じように完全に分かれていた、分かれていた。はい、ではそれは神様がもたらすことです。なぜなら私たちはそういう状態だったら何が大事かをよく理解します。レヘボアムはお父さんの罪を見て、彼の人生を見て、やっぱり偶像礼拝のためにこんな状態になってしまったということを気づきました。エルボアムもソルムの偶像礼拝を見て、やっぱりこの世、そのために彼は支配権を失われた。私たちはそういうことからあらゆることは学べます。だから争いは大丈夫です。その争い、その分かれている状態は大丈夫です。神様はその状態を作っています。私はその人と、ね、全然同じように考えることはありえない。大丈夫です。神様はその状態を作っています。だから自分と全く同じような人と結婚してはならない。なぜならあまりそういう状況では成長しないから逆に違うような人と結婚したら、いろいろな自分の心の中で争い大変だけど、結局成長することになります。まあもちろん私たちはクリスチャンとクリスチャンの結婚を進めます。それ以外は神様は禁じています。これからの予定のことですけど、でも例えば未信者と結婚している場合でも、この争いの中で私たちはあり得ることは学んで成長できる。まあイスラエルは結局そういうような状態であったから。はい、だからこの第一第二列王記は具体的なことはこれからたくさん学びます。 Alright, so let's look then. I have to remember what we've talked about here. We see the two camps. We see that there's these two situations. And looking at the world, it's the way God works. He makes us into two camps in order that we struggle. The Western world is completely divided now. Completely divided. Almost 50-50 into two camps. And as we get into that situation, we struggle. Because we have to... We can learn a lot. We can look at the motivation and say, what is the right motivation? But we also have to recognize that both sides have evil rulers. Both sides have evil tendencies. It was the sins of Solomon that caused it to happen, but the sins of Jeroboam immediately came out. Jeroboam fled down into Egypt. Jeroboam was raised in Egypt, just like David had fled. But Jeroboam came back, and just like Aaron, as soon as he came out of Egypt, he set up golden calves. And so Jeroboam comes out of Egypt, and he says, wait a minute, if I let the people go down to Rehoboam and to the temple, they're going to follow Rehoboam. And so he immediately is faced with a challenge. Now, he was called to be the king. The whole thing was set up by God. God sent the prophet to him. He wasn't trying to be a rebel. Not that we read, anyway. But just one day, a prophet turns up and pulls his clothes off him and rips him into 12 pieces and gives him 10 and says, I'm going to give you 10 parts of Israel and I'll leave 2 to Solomon. And after Solomon heard about that, he tried to kill him. That wasn't Jeroboam's fault. Jeroboam flees down to Egypt. When Solomon dies, he comes back and God again gives him the promise. He says, if you keep my ways, I'm going to maintain your house for a very long time. I will even trouble Judah for your sake, but not forever, because I have plans for them too. But I'm going to make them go through a tough time as well. But instead of taking God's promise, Jeroboam tried to make God's promise happen by his own ingenuity, by setting up the golden calves and setting up a different priesthood, and in doing so he compromised. And this is the thing that we have to realize. Yes, we are in a struggle. God purposely makes a division for us. In a church there are divisions. In a country there are divisions. In a marriage there are divisions. And that's the way it is. That's ordained by God. There must be division, because it reflects the state of this world. But we might not act in the same way and make the same decisions as the other side, but we've got to always be careful that we don't follow and we don't fall into idolatry. Like they often say about American Civil War, who was right? And to this day, the northern people claim they were right, the southern people claim that they were right. None of them won or lost that war. And, you know, they're all, you know, they say the southern leader was a great Christian. They say the northern leaders were great Christians. Right now they're going to put Harriet Tubman on one of the, on the $20 bill or something like that. The black slave girl who broke many, many laws in order to free slaves from the south. You know, that's the situation that it's in. It's a struggle. You've got to break the law to do the right thing sometimes. I mean, who's right? It's important that when we find division, whether it's in a marriage or in a country or in a family or in a church, that we accept the division as being from the hand of God. It was God who set up the two camps. Absolutely, 100% God takes the responsibility for it. But in the situation, while we accept the division is from God, we always have to be careful not to just assume, well, this side is always right and this side's always wrong. Because that's not the way it is. Both sides have to be careful that they don't fall into sin. Let's look for a second at how Solomon fell into sin. Solomon had 700 wives and 300 concubines. He loved women. And so the first idol he sets up is Ashtaroth. Ashtaroth is Ishtar, the female Assyrian, Babylonian, Sumerian goddess of sex. That is the one that he ended up worshipping. Because in his heart, he took something good, marriage, but he took it far out of its context, it becomes an idol. Democracy is a good thing. But when we take it out of context and take God out of it, it becomes an idol. And that's what the world is fighting over now. The Western world is fighting over the meaning of democracy. Because what is better? Like, is it better to be red than dead? Or is it better to be dead than red? What do you think? That's basically what Hong Kong has to decide at the moment. What are they going to be? What's better? To just live a normal life and become part of China? Or to struggle and maybe go to jail for the sake of democracy? What's the answer? I don't know. But everyone has to delve into these issues here. And we have to think. We have to really get to the nitty-gritty of what is God doing. It's like Jeremiah when Babylon was coming and he had to tell the people, God wants us to go to Babylon. He wants this country to come and destroy us. It's his will. And it's hard for people to understand that. How can that be? As long as we realize that we also have a tendency to fall into idolatry if we take good things out of context, then we can be all right. But Jeroboam forgot to do that. The second idol Solomon set up was Milcom. Milcom. Milcom, and later he set up Molech. These mean king or to rule. The verb is to rule. Solomon, as a ruler, he was given wisdom. He was given wealth, and he was given power. But power is not something he asked for, but he asked for wisdom. But in the end, as we see in Ecclesiastes, he used that wisdom in the wrong way. He used it to seek pleasure and seek intelligence and seek this and that, and he ended up cursing his life with it. Right? If you take something that God gives you, but you don't stay and struggle and try to get God's mind in everything that we do and have, we end up becoming sinful. Even though he was on the good side, he ended up falling into sin. Wisdom and intelligence and education became a god for him, a false idol. And then he set up Chemosh. Chemosh means to oppress, to subdue the power, like business. The New Testament says we should work with our hands so that we provide for the needs of our family and we have something to help when we need to help people. That's why we work. That's the point of work. That's what Paul teaches about work. We can provide our needs and we can have something to help other people. But what about when business becomes, we've got to move into new markets, we've got to take over, we've got to increase our amount of the share of the market so that more people buy our products than the other company's products. Then business becomes idolatry. It's chemosh, you know, subduing everyone else. Good things become an idol because we think we're on the right side. We think we have God's blessing and therefore anything we do must be good. What's happened in America? What's happened in the Western world now? You know, freedom, democracy, business, finance, economics becomes God. That becomes the greatest thing and nothing else matters. It's idolatry. On the other hand, Jeroboam, he had the promise. God actually promised him that his family would rule for a long, long time. And yet he compromised with his faith and he wouldn't believe that God could just keep that promise. And so he had to go into false religion in order to try to keep his power. And then we've got two kingdoms now, both of them in sin. And God is using both. He still claims both of them are his people. He never says Israel's not my people. Not at that point, anyway. He did later with Hosea, but not at this point. They were both his people. He was still going to send Elijah and Elisha and Abijah and all these other prophets to them. They were still his people. The interesting thing is that the northern kingdom of Israel begins with someone called Jeroboam and it ends with someone called Jeroboam. If you look at chapter 13... as soon as Jeroboam sets up that altar, God sends a prophet and says, someone's going to be born. His name's Josiah, and he's going to burn the bones of your priests. Josiah, his children went to Babylon. So God, from the very beginning of the northern kingdom, he prophesied the very end of the kingdom. The whole thing was a period of time that God established. Begins with Jeroboam, ends with Jeroboam. It's amazing. And you see these patterns through it. The Jehu, the prophet, predicts that Jeroboam's children will be killed. Then another dynasty comes along and Jehu, the prophet, Jehu, the king, then goes and kills the descendants of Ahab. The exact same thing happens. And the pattern becomes so clear. This is all God's perfect design. God has engineered every step of this kingdom perfectly to teach us lessons. There's no failure there at all on God's part. But he's done it all perfectly to teach us history because that's what he's doing right now. Hey, okay, I'll just make one more point. 最後に、神様はこの二つの国をつけたのは私たちを教えるため。エレボアムからこの北王国が始めた。実はアモス7章を読むとエレボアムでそれがなくなる。まあ、また後で勉強しますけど、北王国はエレボアムからエレボアムまでということ。で、エレボアムがそのシャメリアでその祭壇を築いたとき、預言者が来て、ヨシア、イスラエルの最後の王、まあ彼の子供たちはみんな失敗してバビロンに連れて行かれた。けど、最後の良い王、最初の時代から最後の時代を預言した。だから神様はその期間を全部エンジニアした。設計した。それぞれの革命、それぞれの王朝は全部神様が作った。なんででしょう？私たち教えるためですけど、私たちの人生も同じです。私たちの成功の時代と 失敗の時代は神様によって定められている。だから皆さんは失敗の時代とか貧困に落ちてしまう時に大丈夫です。その時は学べば成功です。その時は神様の知恵を得ることができたら成功です。もう自分の実情よりも自分の心は神様につつなげているか、それだけが重要です。全部良い時も悪い時も定められている。じゃあイスラエルの歴史、神様の民の歴史にそれがあれば、なおさらに私たちの人生もそうじゃないですか。教会の歴史、カトリックはよく始まったけど最後は終わり よくなかった。ケルト族、彼らは聖書を保ってた。私たちのイギリスとかスコットランドのケルトたちは、ケルト族は聖書を保ってたですけど、後で彼らももう結局妥協して変な方法に行ってしまった。後でアングリカン教会がよく始めたけど、途中でもう儀式的な手段になりました。その時にメソディスト の運動が始まった。彼らは聖書を解きました。彼らはヘブライ語とか聖書の本当の意味を解けて伝道しました。でも今はメソディスト教会は同性愛を牧師として任命している。彼らの時代が終わった。その時にペンテコステルが出てきた。彼らは神様の本当の力、本当の経験を求めて、本当の予言、本当の異言とかを実行しましたけど、でも途中で彼らはその経験ばっかり、それこそ偶像になりました。でまた聖書 の福音派の教会が溢れてきた。でも福音派の教会は厳しい教えとかのために結局怖くなりました。でその時に60年代、70年代、アメリカのとかもう世界中のジーズスピープルのリバイバルが起こされた。彼らは純粋な信仰を保っていた。私も彼らの音楽を今でも大好きです。なぜなら本当の純粋な心から神様の礼拝、神様に一生懸命従おうという気持ちが現れてくるけど、その人たちはどうなったでしょう。80年代に結局みんなお金持ちになって、この世のものを愛したり離婚したり、普通の人たちになりました。その人たちはもう完全に普通になった。この世のと同じようになった。じゃあ90年代にカリスマのもうリバイバルが世界中にあったけど、でもあらゆる間違った教えを伝えたり、そして識別の奉仕が現れてきた。でも識別の奉仕は結局互いに指摘合いしたり戦って、それももうほとんど終わってしまいました。それは教会の歴史です。それは神様の民です。それはあなたの人生、私の人生。よく始まる偶像になって終わってしまう。気づいた？じゃあまた始まる。でも固まってしまって呪われてしまう。学んだでしょうか？じゃあまた始まって。私たちはそういうものです。ずっと信仰を保てるわけではない。それは無理です。神様は短い期間で私たちを祝福して、でもまた大変なことが出てくるでしょう。自分の罪が現れてくる。それを対処しなければならない。それこそ私たちの人生。その戦いは自然です。神様はその戦いを私たちに賜物として与えている。だから喜んで受け入れましょう。ただ周りの状況よりも神様の知恵が増えているかどうか自分が あの変えられるかどうか、それこそ大事です。アダムとエヴァは本当の短い間に理想的な状態だったけど、それから何百年、900年呪いの状態に生きていた。わずかな時間は理想、それから大変大変大変、まあそんなもんです。あの千年王国までにそういうことが繰り返されますので、神様の恵み、神様の救いを求めましょう。自分の罪から学び、他の人の霊からも学びましょう。その人たちが悪い、私こっち側は正しいという概念はダメです。もうみんな罪深いです。でも神様は今あの同じようにこの世を用いている。だからこれから、まあ、具体的に列王記第1、第2列王記を学んで、私たちはこういう時代にどうやって生活するか、信仰を保てるかを学びたいと思います。はい、それで終わります。 OK, so let's just finish off with this, that God has established these two camps, and that's the way life is. It's always going to be the way life is. You know, as you look through First and Second Kings, you just see how just amazingly engineered it is. It's absolutely beautiful. Just the patterns. It begins with Jeroboam, it ends with Jeroboam. Jehu the prophet predicts that Rehoboam's children will be killed, and then Jehu the king comes and kills the children, the dynasty of Ahab. From the very beginning, you see the very end. The whole thing is just a set of patterns which continues. You know, Saul and David becomes Solomon and Jeroboam, and then we have Hadad, sorry, and then we have the guy who went up to Syria. You know, all of these patterns, the Christ, the Antichrist, everything is a pattern. God has ordained it all, and so that's how our life is. We shouldn't think, first of all, that we're always right because we're on the right side. We're just as likely to fall into idolatry as anyone else. That's the way it is. David and Solomon falls into idolatry, so Jeroboam comes up. Jeroboam falls into idolatry, and after a short time we have King Asa, who's a righteous king. And then Asa's children fall into idolatry after Jehoshaphat. And then we have Jehu. Jehu continues in idolatry, so we get good and there's bad. And that's the way it is. God has ordained for us times of prosperity and times of absolute failure. He's ordained for your life times of blessing and times of cursing, so that you will learn. Learn from your own sin, your own repentance. Learn from other people's sin and other people's repentance. That struggle was created by God. It's a gift to you. You can claim it by faith. Adam and Eve were in the garden a very short time before God introduced the division. And then, 900 years separated from the Garden of Eden. There's a very short time of prosperity, but a very long time of struggle until the kingdom of God comes. And so that's the reality. When we look at the church history, it was the same. The Catholic Church began right in standing up for true theology against the Arians, but eventually they went the wrong way. The Celts, the Scottish, they were great for a time. We have the Bible today because they stopped the Vikings from burning them all. And yet they become ritualistic and kind of lost the plot. Then we had the Anglicans, began with people burned at the stake, true faith, but then they went down the wrong way. Then the Methodists, when the Anglicans had lost the evangelical gospel, the Methodists began, but now the Methodists ordain homosexual pastors. For many of them, they've lost it. Then the Pentecostals came up, and they had a pure faith where they wanted prophecy and to experience the gifts of the Spirit, but eventually these things became idols as well. And so it was replaced with cold evangelicism, like academic theology, especially certain denominations. Very strong, strict teaching, but no experience. As a response to that, we have the Jesus People movement, where teaching almost got thrown out the window, and everyone wants experience again, and they have a true, pure faith, wanting to follow God and serve Him, but they eventually become rich, getting mobile phones and businesses, and just became like the world, getting divorced like everyone else. And then there was a charismatic explosion in the 90s, and that didn't last long, and as a result of that, we had a discernment ministry rose up, and they killed each other with the sword, and then, you know, everything just comes up and falls, comes up and falls. Everything begins right, but it ends. Why? Because God has ordained it. He's ordained it because He wants us to learn our own sin, our own tendency for idolatry, and just to experience in that struggle we find God. In that struggle we're forced to fight it out. I remember an American pastor once, I was asking him, why were Christians killing Christians in the Civil War? And he was, by the way, on the South side. And he said, well, it was just God's will that they should battle it out until they realized the value of a human life. And that was it. He allowed it to happen. Thousands of people, I don't know how many, probably tens of thousands of people got killed and many things destroyed. But in the end of it, they came out with a new appreciation of freedom and the value of life. And so God allows a whole lot of trouble in order to teach us. So in our life, expect a whole lot of trouble and also expect to learn from God. That's what He's ordained for both of us. As we study through 1 and 2 Kings, we'll look at lots of examples of this and we'll see how we also can learn from this struggle. They're not failures. They're not mistakes on God's part. They're simply just the grace of God which we have in order to grow and understand Him. So, yeah, that God has ordained two camps and we're always going to be in one, but just accept the situation and let's learn from 1 and 2 Kings how to be a Christian in the Northern Kingdom and how to be a Christian in the South. Okay, let's pray. 天皇様、感謝します。どうか私たちを教えてください。北王国に住んでいても南王国に住んでいてもどうやって信仰を持って生きれるか教えてください。今この時代に共産主義であっても民主主義であってもどうやって信仰を持って生きれるか教えてください。貧しくてもお金を持っていても仕事があってもなくてもどうか神様、今この状態でどうやってあなたに従っていけるか教えてください。本当にこの御言葉の素晴らしいところはいっぱい現れてきています。すべてが私たちを教えるために必要。どうか照らしてください。神様ありがとうございます。これからも教えてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。